13。ひょうきん者という言葉は、田口の風采なり態度なりに照り合わせてみて、どうも慶太郎の腑に落ちない形容であった。しかし、実際を聞いてみると、なるほど当たっているところもあるように思われた。田口は昔、あるお茶屋へ行って、姉さん、この電気灯はほてりすぎるね。もう少し暗くしておくれと頼んだことがあるそうだ。下女が怪訝な顔をして、小さい玉と取り替えましょうかと聞くと、いいえさ、そこをちょいとねじって暗くするんだと真面目に言いつけるので、下女は、これは電気灯のない田舎から出てきた人に違いないと見て取ったものか、くすくす笑いながら、旦那、電気はランプと違って、ひねったって暗くはなりませんよ。消えちまうだけですから。ほらね、と、パチッと音をさせて、座敷を真っ暗にした上、またパッと元通りに明るくするかと思うと、大きな声で、ばーっと言った。田口は少しもしょげずに、おやおや、まだ旧式を使ってるね。みっともないじゃないか。ここのうちにも似合わないこった。早く会社の方へ改良を申し込んでおくといい。順番に直してくれるから。と、さももっともらしい忠告を与えたので、下女もとうとう真に受け出して、本当にこれじゃ不便ね。大事、つけっぱなしで寝るときなんか、明るすぎて困る人が多いでしょうから、と、さも感心したらしく改良に賛成したそうである。あるとき、用事ができて、文字とか馬鹿んとかまで行ったときの話は、これよりもよほど念がいっている。一緒に行くべきはずの A という男に差し支えが起こって、二日ばかり彼は宿屋で待ち合わせていた。その間の退屈紛れに、彼は、A を一つ担いでやろうと企んだ。これは街を歩いているとき、一軒の写真屋の店先でふと思いついたいたずらで、彼はその店からところの芸者の写真を一枚買ったのである。その裏へ A 様と書いて手紙を添えた贈り物のようにこしらえた。その手紙は女を一人雇って、十分の時間を与えた上、できるだけ A の心を動かすように生めかしくくねらしたもので、誰がもらっても嬉しい顔をするに足るばかりか、今日の新聞を見たら、明日ここへお月のはずだと出ていたので、久しぶりにこの手紙をあげるんだから、どうか読み次第どこそこまで来ていただきたいと書いた、なかなか安くないものであった。彼はその晩、自分でこの手紙をポストへ入れて、翌日配達の時、またそれを自分で受け取ったなり、A の来るのを待ち受けた。A がついても、彼はこの手紙をなかなか出さなかった。勤めて真面目な用談についての打ち合わせなどを大事らしくし続けて、やっと同じ食卓で晩餐の膳に向かった時、突然思い出したように、たもとの中からそれを取り出して A に与えた。A は表に至急進展とあるので、ちょっと箸を下に置くと、すぐ封を開いたが、少し読み下すと同時に、包んである写真を抜いて裏を見るや否や、急に丸めるように懐へ入れてしまった。何か急ぎのようでもできたのかと聞くと、いや、何というばかりで、不得要領にまた箸を取ったが、どことなくそわそわした様子で、まだ段落のつかない用談をそのままに、少し失礼する。腹が痛いからと言って、自分の部屋へ帰った。田口は下女を呼んで、今から15分以内に A が外出するだろうから、出るときは車が待ってでもいたように、A が何にも言わない先に、 彼を乗せて駆け出して、その思惑通り、どこの何といううちの角へ下ろすようにしろと言いつけた。そうして、自分は A より早く同じうちへ行って、神さんを呼ぶや否や、今俺の宿の提灯をつけた車に乗って、これこれの男が来るから、来たらすぐきれいな座敷へ通して、丁寧に取り扱って、向こうで何も言わない先に、お連れ様は塔からお待ちかねでございますと言ったなり、引き下がってすぐ俺のところへ知らせてくれと頼んだ。そうして、一人でタバコをふかして、腕組みをしながら、事件の経過を待っていた。すると、万事がうまい具合に予定の通り進行して、いよいよ自分の出る順が来た。そこで、A の部屋のそばへ行って、間の襖を開けながら、いやあ、早かったね、と挨拶すると、A は顔の色を変えて驚いた。田口はその前へ座り込んで、実はこれこれだと残らず自分のいたずらを話した上、担いだ代わりに、今夜は僕がおごるよ、と笑いながら言ったんだという。こういうひょうげた真似をする男なんでございますから、と、須永の母も話した後でおかしそうに笑った。慶太郎は、あの自動車はまさかいたずらじゃなかったろうと考えながら、下宿へ帰った。自動車事件以後、慶太郎は、もう田口の世話になる見込みはないものと諦めた。それと同時に、須永のいとこと仮定された、例の後ろ姿の正体も、ほぼ発端の入り口にあたる浅いところでパタリと行き止まったのだと思うと、その底に歯がゆいような、また煮え切らないような不愉快があった。彼は今日まで何一つ自分の力で先へ突き抜けたという自覚を持っていなかった。勉強だろうが運動だろうが、その他何事に限らず本気にやりかけて貫き通せた試しがなかった。生まれてからたった一つ行けるところまで行ったのは、大学を卒業したくらいなものである。それすら、精を出さずに、とぐろばかり巻きたがっているのを、向こうで引きずり出してくれたのだから、中途で動けなくなった、まだるさのない代わりには、やっとの思いで井戸を掘り抜いた時の、せいせいした心持ちも知らなかった。彼は、ぼんやりして四五日過ぎた。と学生時代に学校へ招待したある宗教家の談話を思い出した。その宗教家は家庭にも社会にも何の不満もない身分なのに、自ら進んで坊主になった人で、その当時の事情を述べるときに、どうしても不思議でたまらないからこの道に入ってみたと言った。この人は、どんなほがらかに透き通るような空の下に立っても、四方から閉じ込められているような気がして苦しかったのだそうである。木を見ても、家を見ても、往来を歩く人間を見ても鮮やかに見えながら、自分だけガラス張りの箱の中に入れられて、外のものと直に続いていない心持ちが絶えずして、しまいには、窒息するほど苦しくなってくるんだという。慶太郎はこの話を聞いて、それは一種の神経病にかかっていたのではなかろうかと疑ったなり、今日まで気にもかけずにいた。しかし、この四五日ぼんやり屈託しているうちによくよく考えてみると、彼自身が、今までに何一つ突き抜いて痛快だという感じを得たことのないのは、坊主にならない前のこの宗教家の心にどこか似た点があるようである。もちろん 自分のは比較にならないほど微弱で、しかも性質がまるで違っているから、この坊さんのように偉い油断をする必要はない。もう少し奮発して気張ることさえ覚えれば、当たっても外れても、今よりはまだ痛快に生きて行かれるのに、今日までついぞそこに心を用いることをしなかったのである。慶太郎は一人でこう考えて、どこへでも進んでいこうと思ったが、また一方では、もうすっぽ抜けの後の祭りのような気がして、なんというあてもなく、また三四日ブラブラと暮らした。その間に、遊楽座へ行ったり、落語を聞いたり、友達と話したり、往来を歩いたり、いろいろやったが、いずれも、夜間頭をつかむと同じことで、世の中は少しも手に握れなかった。彼は、碁を打ちたいのに、碁を見せられるという感じがした。そうして、同じ見せられるなら、もう少し面白い、波乱曲折のある碁が見たいと思った。すると、すぐ須永と後ろ姿の女との関係が想像された。もともと頭の中でむやみに艶をつけて奥行きのあるように組み立てるほどの関係でもあるまいし、あったところが人のことを余計なおせっかいだと自分で自分をあざけりながら、ああ、馬鹿らしいと思う後から、やっぱり何かあるだろうという好奇心が、今のようにちょいちょいとひらめいてくるのである。そうして、この道をもう少し辛抱強く先へ押していったら、自分が今まで経験したことのないロマンチックなあるものにぶつかるかもしれないと考え出す。すると、田口の玄関で怒ったなり、あの女の研究まで投げてしまった自分の短気を自分の好奇心に釣り合わない弱みだと思い始める。職業についても、あんな些細な行き違いのために愛想づかしをたとえ一句でも口にして自分と田口の敷居を高くするはずではなかったと、あれでできるともできないともまだ型のつかない未来を中途半端に仕切ってしまった。そうして好んで煮え切らない思いに悩んでいる姿になってしまった。須永の母の保証するところでは、田口という老人は見かけによらない親切げのある人だそうだから、あるいは旅行から帰ってきた上で、また改めて会ってくれないとも限らない。が、こっちからもう一遍会見の都合を問い合わせたりなどして、常識のない馬鹿だと蔑まれてもつまらない。けれども、どの道、突き抜けた心持ちをしっかり貫まえるためには、馬鹿と言われるまでも、そこまで突っかけてゆく必要があるだろう。慶太郎は屈託しながらもいろいろ考えた。15。けれども、身の一大事を即座に決定するという非常な場合と違って、慶太郎の思案には屈託のうちにどこかのんきなものがふわふわしていた。この道を、とどのつまりまで進んでみようか、または、これぎりやめにして、さらに新しいものに移る支度をしようか。問題は、先日寝るまでもなく、当初から至極簡単に出来上がっていたのである。それに迷うのは、一度、くじを引き損なったが最後、もう浮かぶせはないという、ひどい目に遭うからではなくって、どっちに転んでも大した影響が起こらないため、どうでもいいという怠けた心持ちがいつ知らず働くからである。 彼は眠い時に本を読む人が眠気に抵抗する努力をいといながら、文字の意味をはっきり頭に入れようと試みるごとく、のんきの懐で決断の卵を温めているくせに、ただうまく帰らないことばかり苦にしていた。この不決断を逃れなければという口実のもとに、彼は暗に自分の物好きに媚びようとした。そうして自分の未来を占い者の発見に訴えて判断してみる気になった。彼は火事、鬼頭、呉風、虫封じ、一子の類に全然信仰を持つほど非科学的に教育されてはいなかったが、それ相当の興味はいずれに対しても昔から今日まで失わずに成長した男である。彼の父は方位九星に詳しい神経科であった。彼が小学校へ行く時分のことであったが、ある日曜日に彼の父は尻をはしょって桑を担いだまま庭へ飛び降りるから何をするのかと思って後からついて行こうとすると、父は慶太郎に向かって、お前はそこにいて時計を見ていろ。そうして12時が鳴り出したら大きな声を出して合図をしてくれ。するとお父さんがあの犬にあたる梅の根っこを掘り始めるからと言いつけた。慶太郎は子供心にまた例の仮装だと思って時計がチンと鳴り出すや否や命令通り12時ですよーと大きな声で叫んだ。それでその場は無事に済んだが、あれほど正確に桑を下ろすつもりなら、肝心の時計が狂っていないようにあらかじめ直しておかなくてはならないはずなのにと、慶太郎は父の迂闊をおかしく思った。学校の時計と自分のうちのとは、その時20分近く違っていたからである。ところが、その後、積み草に行った帰りに、馬に蹴られて、土手から下へ転がり落ちたことがある。不思議に、怪我も何もしなかったのを、おばあさんが大層喜んで、まったく、お地蔵様がお前の身代わりに立ってくださったおかげだ。これご覧と言って、馬のつないであったそばにある石地蔵の前に連れて行くと、石の首がぽくりと欠けて、よだれかけだけが残っていた。慶太郎の頭には、その時から怪しい色をした雲が少し流れ込んだ。その雲が、体の具合やあたりの事情で濃くなったり薄くなったりする変化はあるが、成長した今日に至るまで、いまだに抜け切らずにいたことだけは、確かである。こういうわけで、彼は明治の世に伝わる面白い職業の一つとして、いつでも大道占いの弓張り常駐を眺めていた。もっとも金を払って贅畜の音を聞くほどの熱心はなかったが、散歩のついでに寒い顔を提灯の光に映した女などが、しょんぼりそこに立っているのを見かけると、この暗い影を未来に投げて、思案に沈んでいる哀れな人に、駅舎がどんな希望と不安と畏怖と自信とを与えるだろうという好奇心に惹かされて、面白半分、そっとそばへ寄って、影の方から立ち聞きをすることがしばしばあった。彼の友の何がしが自分の能力に悲観して試験を受けようか学校を辞めようかと思い患っている頃、ある人が旅行のついでに善光寺如来のおみくじをいただいて第55の吉というのを郵便で送ってくれたら、その中に雲を散じて月、 重ねて明らかなりという句と、花開いて再び長影という句があったので、ものは試しだから、まあ受けてみようと言って、受けたら綺麗に求題したとき、彼は経に乗って方々の神社で手当たり次第おみくじをいただき回ったことさえある。しかも、それは別にこれという目的なしにいただいたのだから、彼は平生でも優に占い者の得意になる資格を十分備えていたに違いない。その代わり、今度のような場合にも、どこか慰みがてらに、まあやってみようという浮気がだいぶ混じっていた。16。慶太郎はどこの占い者に行ったものかと考えてみたが、あいにく、どこという当てもなかった。白山の裏とか、芝公園の中とか、銀座何丁目とか、今までに名前を聞いたのは2、3件あるが、むやみに流行るのは、山師らしくって行く気にならず、と言って、自分で嘘と知りつつ、でたらめを強いてもっともらしく述べるやつは、なお不都合であるし、できるならば、あまり人の混み合わないうちで、閑静な、髭を生やしたじいさんが、奇形な言葉で、簡潔にスパスパと言い破ってくれるのが、どこかにいればいいがと思った。そう思いながら、彼は自分の父が、よく相談に出かけた、国の一本寺の隠居の顔を、頭の中に描き出した。それからふと気がついて、考えるんだか、ただ座っているんだかわからない自分の様子がバカバカしくなったので、とにかく出てそこいらを歩いているうちに、運命が自分を誘い込むような占い者の看板にぶつかるだろうという、漠然たる頭に帽子を乗せた。彼は久しぶりに、北屋の車坂へ出て、あれから東へまっすぐに、寺の門だの、仏師屋だの、古臭い木薬屋だの、徳川時代のガラクタを誇りと一緒に並べた道具屋だのを、左右に見ながらわざと門跡の中を抜けて、ヤコウナギの角へ出た。彼は子供の時分、よく江戸時代の浅草を知っている彼のじいさんから、しばしば観音様の繁華を耳にした。中見世だの、奥山だの、並木だの、駒方だの、いろいろ言って聞かされるうちには、今の人があまり口にしない名前さえあった。広小路に、なめしと田楽を食わせる炭屋という、洒落たうちがあるとか、駒方の御堂の前のきれいな縄のれんを下げた土壌屋は昔から名題なものだとか、食い物の話もだいぶ聞かされたが、すべてのうちで最も慶太郎の頭を刺激したものは、永井兵助の居合抜きと脇差しをぐいぐい飲んで見せる豆像と、豪州伊吹山のふもとにいる前足が4つで後足が6つある大釜の星固めたのであった。それらには蔵の2階の長持ちの中にある草造紙の絵ときが子供の想像に都合のいいような説明をいくらでも与えてくれた。一本刃の下駄を履いたまま、小さい三宝の上にしゃがんだ男が、たすきがけで体よりも高く反り返った刀を抜こうとするところや、大きなガマの上にあぐらをかいて、地雷屋が魔法か何か使っているところや、顔より大きそうな天眼鏡を持った白いひげのじいさんが、盗机の前に座って、へつくばったちょんまげを上から見下ろすところや、 大抵の不思議なものは、みんな絵本から抜け出して、想像の浅草に並んでいた。こういうわけで、慶太郎の頭に映る観音の境内には、歴史的に妖経陸離たる色彩が18軒の本堂を包んで、子供の時から常に陰ろうっていたのである。東京へ来てから、この怪しい夢は元より手痛く打ち崩されてしまったが、それでも時々は今でも観音様の屋根にコウノトリが巣を食っているだろうぐらいの考えにふらふらとなることがある。今日も浅草へ行ったらどうかなるだろうという良見が暗に働いて、足がおのずとこっちに向いたのである。しかし、ルナパークの後ろから活動写真の前へ出たときは、こりゃ占い者などのいるところではないと、今さらのように、その雑踏に驚いた。せめて、お瓶鶴でも撫でていこうかと思ったが、どこにあるか忘れてしまったので、本堂へ上がって、魚河岸の往生鎮と、頼政の、ぬえを退治している額だけ見て、すぐ雷門を出た。慶太郎の考えでは、これから浅草橋へ出る間には、一軒や二軒の駅舎はあるだろう。もしあったら、何でも構わないから入ることにしよう。あるいは、高等工業の先を曲がって、柳橋の方へ抜けてみてもいいなどと、まるで自分時に格好な飯屋でも探す気で歩いていた。ところが、いざ探すとなると、あいにくなもので、普段は散歩さえすれば、至るところに新駅の看板がぶら下がっているくせに、あの広い表通りに門戸を張っている占い者は、まるで見当たらなかった。慶太郎は、この企てもまた例によって例のごとく突き抜けずに中途でおしまいになるのかもしれないと思って少し失望しながら蔵前まで来た。するとやっとのことで尋ねる商売のうちが一軒あった。細長い片木の厚板に身の上判断と割り書きをした下に文銭占いと白い字で彫って、そのまた下に、漆で塗った真っ赤な唐辛子が書いてある。この奇怪な看板が、まず、慶太郎の目を引いた。十七。よく見ると、これは一軒の木薬屋の店を仕切った。その狭い方へ、小ざっぱりした差し掛け用のものを作ったので、中に七色唐辛子の袋を並べてあるから、看板の通りそれを売る傍ら、占いを見る思考に違いない。慶太郎はこう観察して、そっとアンコロ餅屋に似た差し掛けの奥を覗いてみると、子作りなばあさんが、たった一人仕事をしていた。狭い部屋一つの住まいとしか思われないのに、肝心の駅舎の影も形も見えないから、主人は作業中で細君が留守番をしているところかとも思ったが、店先の構造から押すと、奥は木薬屋の方と続いているかもしれないので、一概に、留守と見切りをつけるわけにもいかなかった。それで二三歩先へ出て、薬種店の方を覗くと、八つ目うなぎの干したのも吊るしてなければ、大きな亀の甲も飾ってないし、人形の腹を伽藍堂にして、五色の五臓を外から見えるように、腹の中の棚に乗せた古風の装飾もなかった。一本地の隠居に似た ひげのあるじいさんは、もとより座っていなかった。彼は、再び立ち戻って、身の上判断、文鮮占いという看板のかかった入り口から、のれんをくぐって、うちへ入った。仕事をしていたばあさんは、針の手をやめて、大きなメガネの上から、睨むように慶太郎を見たが、ただ一口、占いですかと聞いた。慶太郎は、ええ、ちょっと見てもらいたいんだが、お留守のようですね、と言った。すると、ばあさんは、膝の上の柔らかものを隅の方へ片付けながら、お上がりなさいと答えた。慶太郎は、言われる通り素直に上がってみると、狭いけれども、居心地の悪いほど汚れた部屋ではなかった。現に畳などは取り替えたてでまだ新しい加賀した。ばあさんは煮立った鉄瓶の湯を湯飲みについで香煎を慶太郎の前に出した。そうして昔は薬箱でも乗せた花らしいところに片付けてあった。小机を取り下ろしにかかった。その机には無地の羅紗がかけてあったが、ばあさんはそれをそのまま慶太郎の正面に据えて、そうして再び元の座に帰った。占いは私がするのです。慶太郎は意外の感に打たれた。この小さい丸まげに結った黒ジュースの襟のかかった着物の上に地味な縞の羽織を着た一心に縫い物をしている純然家庭的の女が自分の未来に横たわる運命の預言者であろうとは全く想像の他にあったのである。その上、彼はこの婦人の机の上に税畜も、賛儀も、天眼鏡もないのを不思議に眺めた。ばあさんは、机の上に乗っている細長い袋の中から、チャラチャラと音をさせて、穴の開いた銭を九つ出した。慶太郎は、初めて、これが看板に、文鮮占いとある、文鮮なるものだろうと推察したが、さて、この九枚の文鮮が、暗い中で自分を操っている運命の糸とどんな関係を持っているか、もとより想像しうるはずがないので、ただそこに居出された模様と、それがしまってあった袋とを見比べるだけで、何事も言わずにいた。袋は、能装束の切れ端か、掛け物の表具の余りでこしらえたらしく、金の糸がところどころに光っているけれども、だいぶ古いものと見えて、手ずれと時代のため、派手な色を全く失っていた。ばあさんは、年寄りに似合わない、白い華奢な指で、九枚の文鮮を三枚ずつ、三桁に並べたが、ひょっと顔を上げて、身の上をご覧ですかと聞いた。さあ、一生涯のことを一度に聞いておいても損はないが、それよりか、今ここでどうしたらいいか、その方を決めてかかる方が僕には大切らしいから、まあそれを一つ願おう。ばあさんは、そうですかと答えたが、それで、お年はと、また慶太郎の年齢を尋ねた。それから、生まれた月と日を確かめた。その後で、胸残用でもする塩梅式で、指を折ってみたり、ただ考えたりしていたが、やがてまた綺麗な指で、例の文鮮を新しく並べ替えた。慶太郎は、表に波が出たり、あるいは 文字が現れたりして、三枚が二桁に続く順序と配列を深い意味でもあるような目つきをして見守っていた。十八。ばあさんはしばらく手を膝の上に乗せて、何事も言わずに古い銭の表をじっと注意していたが、やがて考えの中心点がはっきりまとまったという様子をして、あなたは今迷っていらっしゃると言い切ったなり、慶太郎の顔を見た。慶太郎はわざと何も答えなかった。進もうかよそうかと思って迷っていらっしゃるが、これは遅んですよ。先へお出になった方が、たとえ一時は思わしくないようでも、末始終おためですから。ばあさんは一区切りつけると、また口を閉じて、慶太郎の様子を伺った。慶太郎は、はじめから、ただ先方の言うことを、ふんふん聞くだけにして、こちらでは喋らないつもりに、腹の中で決めてかかったのであるが、ばあさんのこの一言に、ぼんやりした自分の頭が、相手の声に移って、ちらりと姿を現したような気がしたので、ついその刺激に応じてみたくなった。進んでもしくじるようなことはないでしょうか。ええ。だから、なるべくおとなしくして、短気を起こさないようにね。これは予言ではない。常識があらゆる人に教える忠告に過ぎないと思ったけれども、ばあさんの態度にこれというわざとらしい点も見えないので、彼はなお質問を続けた。進むってどっちへ進んだものでしょう。それはあなたの方がよくわかっていらっしゃるはずですがね。私はただ、もう少し先までお出なさい。その方がおためだからと申し上げるまでです。こうなると、慶太郎も雪がかり上、そうですかと言って引っ込むわけにいかなくなった。けれども、道が二つあるんだから、そのうちでどっちを進んだらよかろうと聞くんです。ばあさんは、また黙って、文線の上を眺めていたが、前よりは重苦しい口調で、まあ、同じですね、と答えた。そうして、さっき仕事をしていた時に散らばした糸くずを拾って、その中から、紺と赤の絹糸のかなり長いのを寄り出して、慶太郎の見ている前で、それをきれいに寄り始めた。慶太郎は、ただ手持ち無沙汰のいたずらとばかり思って、別段意にも止めなかったが、ばあさんは、丹念にそれを五六寸の長さに寄り上げて、文線の上に乗せた。これをご覧なさい。こう寄り合わせると、一本の糸が二筋の糸で、二筋の糸が一本の糸になるじゃありませんか。そら、派手な赤と地味な紺が、若い時には、とかく派手の方へ派手の方へと駆け出して、やり損ないがちのものですが、あなたのは、今のところ、この、より糸見たように、ちょうどいい具合に一緒に絡まり合っているようですから、お幸せです。絹糸の例えは、何とも知らず面白かったが、お幸せですと言われてみると、嬉しいよりも かえっておかしい心持ちの方が、慶太郎を動かした。じゃあ、この紺糸で地道を踏んでゆけば、その間にちらちら派手な赤い色が出てくるというんですね。と、慶太郎は向こうの言葉を飲み込んだような尋ね方をした。そうです。そうなるはずです。とばあさんは答えた。はじめから慶太郎は占いの一言で、ぜひとも右か左へ片付けなければならないとまで、切に思い詰めていたわけでもなかったけれども、これだけで帰るのも少し物足りなかった。ばあさんの言うことが、まるで自分の胸とかけ隔たった別世界の消息なら、もとより論はないが、意味の取り方では、だいぶ自分の今の身の上に応用の効く点もあるので、慶太郎はそこにかすかな未練を残した。もう何にも伺うことはありませんか。そうですね。近いうちにちょっとしたことができるかもしれません。災難ですか。災難でもないでしょうが、気をつけないとやり損ないます。そうしてやり損ないば、それっきり取り返しがつかないことです。19。慶太郎の好奇心は少し鋭敏になった。全体、どんな太刀のことですか？それは、怒ってみなければわかりません。けれども、盗難だの、水難などではないようです。じゃあ、どうしてしくじらない工夫をしていいか、それもわからないでしょうね。わからないこともありませんが、もしお望みなら、もう一遍、占いを立て直してみてあげてもようござんす。慶太郎は、では、お頼み申しますと言わないわけにいかなかった。ばあさんは、また、華奢な指先を、小器用に動かして、例の文線を並べ替えた。慶太郎から言えば、線の並べ方も、今度の並べ方も、大抵似たものであるが、ばあさんには、そこに、何か重大の差別があるものと見えて、その一枚をひっくり返すにも軽率に手は下さなかった。ようやく九枚をそれぞれ念入りに片付けた後で、ばあさんは慶太郎に向かって、大抵わかりました、と言った。どうすればいいんですか？どうすればって、占いには、引用の断りで大きな形が現れるだけだから、実地は命名がその場に臨んだとき、その大きな形に合わせて考えるほかありませんが、まあ、こうです。あなたは自分のような、また人のような、長いような、また短いような、出るような、また、入るようなものを持っていらっしゃるから、今度事件が起こったら、第一にそれを忘れないようになさい。そうすればうまくいきます。慶太郎は煙に巻かれざるを得なかった。いくら大きな形が引用の断りで現れたにしたところで、これじゃあ、方角さえ立たない霧のようなものだから、たとえ嘘でも本当でも、もう少し切り詰めた応用の効くところをぜひ言わせようと思って、二三押し問答をしてみたが、一向、拉致が開かなかった。慶太郎は、とうとう、この全坊主の寝言に似たものを、 手ぬぐいにくるんだカイロのごとく懐中させられて表へ出た。おまけに、出がけに七色唐辛子を二袋買ってたもとへ入れた。翌日、彼は朝飯の膳に向かって、煙の出る味噌汁碗の蓋を取ったとき、たちまち昨日の唐辛子を思い出して、たもとから例の袋を取り出した。それを十二分に汁の上に振りかけて、ヒリヒリするのを我慢しながら食事を済ましたが、ばあさんのいわゆる引用の断りによって現れた大きな形と頭の中に呼び起こしてみると、まだ漠然とガスのごとく残っていた。しかし、手のつけようのない謎に気をもむほど熱心な占い信者でもないので、彼はどうにかそれを解釈してみたいと焦る苦悶を知らなかった。ただ、そのわからないところに妙な趣があるので、忘れないうちにばあさんの言った通りを紙切れに書いて机の引き出しへ入れた。もう一遍田口に会う手段を講じてみることの可否は、昨日すでにばあさんの序言で断定されたものと、慶太郎は解釈した。けれども、彼は占いを信じて動くのではない。動こうとする矢先へばあさんが動く縁をつけてくれたに過ぎないのだと思った。彼は須永へ行って、彼の叔父がすでに大阪から帰ったかどうか尋ねてみようかと考えたが、自動車事件の記憶がまだ新たに彼の胸を圧迫しているので、足を運ぶ勇気がちょっと出なかった。電話もこの際利用しにくかった。彼はやむを得ず手紙で用を便ずることにした。彼は先だって須永の母に話したとほぼ同様の顛末を簡略に書いた後で、田口がもう旅行から帰ったかどうかを聞き合わせて、もし帰ったならご多忙中、甚だ恐れいるけれども、都合して会ってくれるわけには行くまいか。こっちはどうせ暇な体だから、いつでも指定されて事実に出られるつもりだが、と、この間の剣幕はきれいに忘れたような口ぶりを見せた。慶太郎は、この手紙を出すと同時に、須永の返事を明日にも予想した。ところが、二日経っても、三日経っても、何の挨拶もないので、少し不安の面に悩まされ出した。なまじい占い者の言葉などに動かされて、恥をかいてはつまらないという後悔も混じった。すると、四日目の午前になって、突然田口から電話口へ呼び出された。20。電話口へ出てみると、案外にも主人の声で、今すぐ来ることができるかという簡単な問い合わせであった。慶太郎はすぐ出ますと答えたが、それだけで電話を切るのは、なんとなくぶっきらぼうすぎて愛嬌が足りない気がするので、少し色をつけるために、須永君から何かお話でもございましたかと聞いてみた。すると相手は、ええ、一蔵からご希望を通知してきたのですが、手数だから直接に私の方でご都合を伺いました。じゃ、お待ち申しますから、じきどうぞ、と言って、それなり引っ込んでしまった。慶太郎は、また例の袴を履きながら、今度こそ様子が良さそうだと思った。それから、この間買ったばかりの中折れを帽子掛けから取ると、未来に富んだ顔に、生気をみなぎらして、快活に表へ出た。 外には白い霜を一度に砕いた日が、木枯らしにも吹きまくられずに、穏やかな往来をおっとりと一面に照らしていた。慶太郎は、その中を突っ切る電車の上で光を裂いて進むような感じがした。田口の玄関は、この間と違ってひっそりしていた。取り次ぎに袴をつけた例の書生が現れた時は、少し決まりが悪かったが、まさか先だっては失礼しましたとも言えないので、そしらぬ顔をして丁寧に来意を告げた。書生は慶太郎を覚えていたのかいないのか、ただ、はあと言ったなり、名刺を受け取って奥へ入ったが、やがて出てきて、どうぞこちらへと応接間へ案内した。慶太郎は、取り次ぎの揃えてくれたスリッパを履いて、お客らしく通るには通ったが、四五客ある椅子のどれへ腰をかけていいか、ちょっと迷った。一番小さいのにさえ決めておけば、間違いはあるまいという謙遜から、彼は腰の高い肘掛けも装飾もつかない、最も軽そうなのをよって、わざと位置の悪いところへ席を閉めた。やがて主人が出てきた。慶太郎は使い慣れない切工場を使って、初対面の挨拶やら会見の礼やらを述べると、主人は軽く袖を聞き流すだけで、ただ、はあはあと挨拶した。そうして、いくら区切りが来ても、一向何とも言ってくれなかった。彼は主人の態度に失望するほどでもなかったが、自分の言葉がそう思う通り長く続かないのに弱った。一応頭の中にある挨拶を出し切ってしまうと、あとはそれぎりで、手持ち無沙汰と知りながら黙らなければならなかった。主人は巻きタバコ入れから敷島を一本取って、あとを心持ち慶太郎のいる方へ押しやった。一蔵からあなたのお話は少し聞いたこともありますが、一体、どういう方をご希望なんですか？実を言うと、慶太郎には何という特別の希望はなかった。ただ、相当の位置さえ得られればとばかり考えていたのだから、こう聞かれると、ぼんやりした答えより他にできなかった。すべての方面に希望を持っています。田口は笑い出した。そうして機嫌のいい顔つきをして、学士の数のこんなに増えてきた今日、いくら世話をする人があろうとも、そう最初からいい地位が得られるわけのものでないという事情を年頃に説いて聞かせた。しかし、それは田口から改めて教わるまでもなく、慶太郎の当から通説に承知しているところであった。何でもやります。何でもやりますったって、まさか鉄道の切符切りもできないでしょう。いえ、できます。遊んでるよりはマシですから。将来の見込みのあるものなら、本当に何でもやります。第一、遊んでいる苦痛を逃れるだけでも結構です。そういうお考えなら、また私の方でもよく気をつけておきましょう。すぐというわけにもいきますまいが。どうぞ。まあ、試しに使ってみてください。あなたのお家も、と言っちゃあまり変ですが、あなたの私ごとにででもいいから、ちょっと使ってみてください。そんなことでもしてみる気がありますか？あります。それじゃ、ことによると何か 願ってみるかもしれません。いつでも構いませんか。ええ、なるべく早い方が結構です。慶太郎はこれで会見を切り上げて、ほがらかな顔をして表へ出た。21。穏やかな冬の日がまた2、3日続いた。慶太郎は3階の部屋から窓に入る空と木と屋根瓦を眺めて、自然を橙色に温めるおとなしいこの日光が、あたかも自分のために世の中を照らしているような愉快を覚えた。彼はこの間の会見で、自分に都合のいい結果が近いうちに我が頭の上に落ちてくるものと固く信ずるようになった。そうしてその結果がどんな異様の形を装って彼の前に現れるかを彼は最も楽しんで待ち暮らした。彼が田口に依頼した仕事のうちには、普通の依頼者の申し出以上のものまで含んでいた。彼は一定の職業から生ずる義務を希望したばかりでなく、刺激に満ちた一時性の用事をも田口から期待した。彼の性質として、もし成功の影が彼をかすめてひらめくならば、おそらく、尋常の雑務とは切り離された特別の制裁を帯びた者が突然彼の前に投げ出されるのだろうぐらいに考えた。そんな望みを抱いて彼は毎日美しい日光に浴していたのである。すると4日ばかりしてまた田口から電話がかかった。少し頼みたいことができたが、わざわざ呼び寄せるのも気の毒だし、電話では手間がいって、かえって面倒になるし、仕方がないから、速達便で手紙を出すことにしたから、異彩はそれを見て承知してくれ。もし、わからないことがあったら、また電話で聞き合わしてもいいという通知であった。慶太郎は、ぼんやり見えていた、遠眼鏡の度がぴたりと合った時のように、愉快な心持ちがした。彼は、机の前を一寸も離れずに、速達便の届くのを待っていた。そうして、その間、絶えず、例の想像をたくましくしながら、田口のいわゆる用事なるものを、胸の中で組み立ててみた。そこには、いつか須永の門前で見た後ろ姿の女が、ややともすると断りなしに入り込んできた。ふと気がついて、もっと実際的なものであるべきはずだと思うと、その時だけは自分で自分の空想を叱るようにしては、彼はもどかしい時を過ごした。やがて、待ち焦がれた錠袋が、彼の手に落ちた。彼はすっと音をさせて封を裂いた。息もつかずに巻紙の端から端までを一気に読み通して思わずあっというかすかな声を上げた。与えられた彼の用事は待ち設けた空想よりもなおロマンチックであったからである。手紙の文句は元より簡単で、用事以外の言葉は一切書いてなかった。今日4時と5時の間に、三田方面から電車に乗って、小川町の停留所で降りる四十格好の男がある。それは黒の中折れに霜降りの外套を着て、顔の面長い背の高い痩せぎすの紳士で、眉と眉の間に、大きなほくろがあるから、その特徴を目印に、彼が電車を降りてから2時間以内の行動を 探偵して放置しろというだけであった。慶太郎は初めて自分が危険なる探偵小説中に主要の役割を演ずる一個の主人公のような心持ちがしだした。同時に、田口が自己の社会的利害を守るために、こんな暗がりの所作をあえてして、他日のように人の弱点を握っておくのではなかろうかという疑いを起こした。そう思ったとき、彼は人の犬に使われる不名誉と不得意を感じて、一種苦悶の油汗を脇の下に流した。彼は手紙を手にしたまま、じっと瞳を据えたなり固くなった。しかし、須永の母から聞いた田口の性格と自分が直に彼に会った時の印象とをまとめて考えてみると、決してそんな人の悪そうな男とも思われないので、たとえ他人の内向に探りを入れるにしたところで、必ずしもそれほど下品な了見から出るとは限らないという推断もついてみると、一旦硬直になった筋肉の底に、また暖かい血が通い始めて、特技に逆らうムカつきなしに、ただ興味という一点からこの問題を面白く眺める余裕もできてきた。それで、世の中に接触する経験の第一着手として、ともかくも田口から依頼された通りに、この仕事をやりおおせてみようという気になった。彼はもう一度とくと田口の手紙を読み直した。そうしてそこに書いてある特徴と条件だけで果たして満足な結果が実際に得られるだろうかどうかを確かめた。22。田口から知らせてきた特徴のうちで、本当にその人の身を離れないものは、眉と眉の間のほくろだけであるが、この日の短い昨今の四時とか五時とかいう薄暗い光線のもとで、乗り降りに忙しい多数の客のうちから指定された局部の一点を目印に、これだと思う男を過ちなく見つけ出そうとするのは、容易のことではない。ことに、四時と五時の間といえば、ちょうど役所の引ける刻限なので、丸の内からただ一筋の電車を利用して、神田橋を出る役人の数だけでも、大したものである。それに他と違って、停留所が小川町だから、年の暮れに間もない左右の店先に、幕だの、楽隊だの、蓄音機だのを飾るやら、備えるやらして、伝統以外の景気をつけて、富士の客を呼び寄せる混雑も、勘定に入れなければなるまい。それを想像して、ことの成否を考えてみると、到底一人の手際では、というおぼつかない心持ちが起こってくる。けれども、また尋ね出そうとするその人が、霜降りの街灯に黒の中折れといういでたちで電車を降りると決まってみれば、そこにまだ一縷の望みがあるようにも思われる。無論、霜降りの街灯だけでは、どんな格好にしろ手がかりになりようはずがないが、黒の中折れをかぶっているなら、色変わりより他に用いる人のない今日だから、すぐ目につくだろう。それを目当てに注意したら、あるいは成功しないとも限るまい。こう考えた慶太郎は、ともかくも停留所まで行ってみることだという気になった。時計を眺めると、まだ一時を打ったばかりである。四時より三十分前に向こうへ着くとしたところで、三時頃から家を出ればたくさんなのだから、まだ二時間の猶予がある。彼はこの二時間を 最も有益に利用するつもりで、じっとしたまま座っていた。けれども、ただ目の前に、水戸城町と小川町が定時になって交差している、三つ角の雑踏が入り乱れて映るだけで、これといって、成功をいざなうに足る情分別は浮かばなかった。彼の頭は、考えれば考えるほど、同じ場所に吸い付いたなり、まるで動くことを知らなかった。そこへ、どうしても目指す人には会えまいという懸念が不安を伴って、胸の内をざわつかせた。慶太郎は、いっそのこと時間が来るまで、外を歩き続けに歩いてみようかと思った。そう決心をして、両手を机の縁にかけて、勢いよく立ち上がろうとする途端に、この間浅草で占いのばあさんから聞いた、近いうちに何かことがあるから、その時には、こうこういうものを忘れないようにしろという注意を思い出した。彼はばあさんのその時の言葉を、返すべからざる謎として、ほとんど頭の外へ落としてしまったにもかかわらず、参考のためわざわざ書き付けにして机の引き出しに入れておいた。で、またその紙切れを取り出して自分のようで人のような、長いようで短いような、出るようで入るようなという句を開かず眺めた。はじめのうちは今まで通り、到底意味のあるはずがないとしか見えなかったが、だんだん繰り返して読むうちに、辛抱強く考えさえすれば、こういう妙な特性を持ったものがあるいは出てくるかもしれないという気になった。その上、慶太郎は、ばあさんに自分が持っているんだから、いざという場合に忘れないようになさいと注意されたのを、覚えていたので、何でもいい、ただ身の回りのものから、自分のようで人のような、長いようで短いような、出るようで入るようなものを探し当てさえすれば、比較的狭い範囲内で、この問題を解決することができるわけになって、存外早く型がつくかもしれないと思い出した。そこで、我が自由になるこれから先の2時間を全くこの謎を解くための2時間として大切に利用しようと決心した。ところが、まず目の前の机、書物、手拭い、座布団から順々に進行して、氷、カバン、靴下まで行ったが、一向それらしいものに出会わないうちに、とうとう一時間経ってしまった。彼の頭は、苛立つとともに乱れてきた。彼の懸念は、彼の部屋の中を駆け巡って落ち着けないので、制するのも聞かずに、戸外へ出て、縦横に走った。やがて、彼の前に、霜降りの街灯を着た黒の中折れをかぶった、背の高い痩せぎすの紳士が彼のこれから探そうというその人の権威を備えてありありと現れた。するとその顔がたちまち大連にいる森本の顔になった。彼はだらしのない髭を生やした森本の容貌を想像の目で眺めたとき、突然電流に感じた人のように、あ、と言った。23。森本の虹は、塔から慶太郎の耳に変な響きを伝える仲立ちとなっていたが、この頃ではそれが一層高じて、全然一種の不調に変化してしまった。元からこの男の名前さえ出ると、必ず例のステッキを連想したものだが、ステッキが二 二人をつなぐ縁に立っていると解釈しても、あるいは二人の中を裂く邪魔に挟まっているとみなしても、とにかく森本とこの竹の棒の間にはある隔たりがあって、そう一足飛びに片方から片方へ移るわけにいかなかったのに、今ではそれが一つになって、森本といえばステッキ、ステッキといえば森本というくらい激しく慶太郎の頭を刺激するのである。その刺激を受けた彼の頭に自分の所有のような、また森本の所有のような、持ち主のどっちとも片付かないという観念が、火照った血に流されながら偶然浮かび上がったとき、彼は、ああ、これだと叫んで、乱れ逃げる黒い影のうちから、そのステッキだけを、うんと捕まえたのである。自分のような人のような、といったばあさんの謎は、これで解けたものと信じて、慶太郎は一人嬉しがった。けれどもまだ、長いような、短いような、出るような、入るようなというところまでは考えてみないので、彼は余る二箇条の特性をも等しくこのステッキのうちから探し出そうという了見で、さらに新たな努力を鼓舞してかかった。はじめは味方一つで長くもなり短くもなるくらいの意味かもしれないと思って先へ進んでみたが、それではあまり平凡すぎて解釈がついたもつかないも同じような心持ちがした。そこでまた後戻りをして、長いような短いようなという言葉を幾度か口の内で繰り返しながら思案した。が、容易に解決のできる見込みは立たなかった。時計を見ると、自由に使っていい2時間のうちで、もう30分しか残っていない。彼は、抜け裏と間違えて、袋の口へ入り込んだ結果、好んで雪悩みの状態にもだえているのではなかろうかと、自分で自分の判断を危ぶみ出した。出歯のない行き止まりに立つくらいなら、もう一遍引き返して、新しい道を探す方がマシだとも考えた。しかし、こう時間が迫っているのに、初手から出直してはとても間に合うはずがない。すでにここまで来られたという一部分の成功を縁起にして、ぜひ先へ突き抜ける方が順当だとも考えた。これがよかろう、あれがよかろうと、右左に、思い乱れているうちに、彼の想像は、と全体としての杖を離れて、握りに刻まれた蛇の頭に移った。その瞬間に、鱗のギラギラした細長い胴と、サジの先に似た短い頭とを、我知らず比較して、胴のない鎌首だから、長くなければならないはずなのに、短く切られている。そこが、すなわち、長いような、短いようなものであると悟った。彼は、この答案を、稲妻のごとく、頭の奥にひらめかして、得意のあまり、小躍りした。後に残った、出るような、入るようなものは、大した苦労もなく、約5分の間に解けた。彼は、卵ともカエルとも、何とも名乗しがたいあるものが、半ば蛇の口に隠れ、半ば蛇の口から現れて、飲み尽くされもせず、逃れきりもせず、出るとも入るとも型のつかない状態を思い浮かべて、すぐこれだと判断したのである。これで万事がきれいに解決されたものと考えた慶太郎は、踊り上がるように、机の前を離れて、時計の鎖を帯に絡んだ。帽子は手に持ったまま、 袴も履かずに部屋を出ようとしたが、あのステッキをどうして持って出たものだろうかという問題が、ちょっと彼を躊躇さした。あれに手を触れるのは無論、たとえ、傘入れから引き出したところで、森本が置き去りにしていってから、すでに久しい今日となってみれば、主人に断らないにしろ、咎められたり、怪しまれたりする気遣いはないに決まっているが、さて、彼らがそばにいないとき、またおるにしても見ないうちに、それを下げて出ようとするには、相当の思慮か準備が必要になる。迷信のはびこる家庭に成長した慶太郎は、まじないに使う品物を、これからその目的に使うんだという了見があって、手に入れんときには、きっと人の見ていない機械を盗んでやらなければ効かないという言い伝えを、国にいた頃、よく母から聞かされていたのである。慶太郎は、宿の上がり口の正面にかけてある時計を見るふりをして、二階のはしご段の中途まで降りて、下の様子を伺った。24。主人は六畳の居間に、例の通り、大きな瀬戸物の丸火鉢を抱え込んでいた。細君の姿は、どこにも見えなかった。慶太郎が、はしご段の中途でお呼び押しをして、ガラス越しに障子の内を覗いていると、主人の頭の上で、忽然ベルが激しく鳴り出した。主人は、仰向いて番号を見ながら、おい、誰かいないかね、と、次の間へ声をかけた。慶太郎は、またそろそろ、三階の自分の部屋へ帰ってきた。彼はわざわざ戸棚を開けて、コリの上に投げ出してあるセルの袴を取り出した。彼はそれを履くとき、腰板を後ろに引きずって、部屋の中を歩き回った。それから足袋を脱いで靴下に変えた。これだけ身なりを改めた上、彼はまた三階を降りた。今を覗くと、細君の姿は依然として見えなかった。下女もそこらにはいなかった。ベルも今度は鳴らなかった。家中ひっそり感としていた。ただ、主人だけは前の通り大きな丸火鉢に持たれて、上がり口の方を向いたなり、じっと座っていた。慶太郎は、だんだんを下まで降り切らない先に、高いところから、はすに主人の丸くなった背中を見て、これはまだ都合が悪いと考えたが、ついに思い切って、上がり口へ出た。主人は、案の定、お出かけでと挨拶した。そうして、いつもの通り、下女を呼んで、下駄箱にしまってある履物を出させようとした。慶太郎は主人一人の目をかすめるのにさえ苦心していたところだから、この上下女に出られてはかなわないと思って、いや、よろしいと言いながら、自分で下駄箱の垂れを上げて、早速靴を取り下ろした。うまい具合に、下女は彼が土間へ降り立つまで出てこなかった。けれども、亭主は依然としてこっちを向いていた。ちょっとお願いですがね。部屋の机の上に今月の法学協会雑誌があるはずだが、ちょっと取ってきてくれませんか。靴を履いちまったんで、また上がるのが面倒だから。慶太郎はこの主人に多少法律の心得があるのを知って、わざとこう頼んだのである。主人は自分より他の者では とても便利な用事なので、母は用が済むと言って、気さくに立って、はしご段を登っていった。慶太郎は、その暇に、例のステッキを傘入れから抜き取ったなり、抱き込むように羽織の下へ入れて、主人の座に帰らないうちに、そっと表へ出た。彼はステッキの頭の曲がった角を右の脇の下に感じつつ、急ぎ足に本郷の通りまで来た。そこで一旦羽織の下から杖を出して、蛇の首をじっと眺めた。そうして、たもとのハンケチで上から下まできれいに埃を拭いた。それから後は、普通の杖のように、右の手に持って力任せにふりふり歩いた。電車の上では、蛇の頭へ両手を重ねて、その上に顎を乗せた。そうして、やっと今、一段落ついた自分の努力を顧みて、ほっと一息ついた。同時に、これから先指定された停留所へ行ってからの成否が、また気にかかり出した。考えてみると、これほど骨を折って盗むように持ち出したステッキが、どうすれば、眉と眉の間のほくろを見分ける必要品になるのか、全く彼の資料の他にあった。彼は、ただばあさんに言われた通り、自分のような、人のような、長いような、短いような、出るような、入るようなものを一生懸命に探し当てて、それを忘れないで携えているというまでであった。この怪しげに見えて平凡な、しかもむやみに軽い竹の棒が、寝かそうと起こそうと、手に持とうと、袖に隠そうと、未知の人を探す上に、果たして何の役に立つか知らんと疑ったとき、彼は、ちょっとの間、逆を振るい落とした人のように、ケロリとして車内を見回した。そうして、頭の毛穴から湯気の立つほど業を煮やしたさっきの努力を気恥ずかしくも感じた。彼は自分で自分の所作を紛らすために、わざとステッキを取り直して、電車の床をトントンと軽く叩いた。やがて、目的の場所へ来たとき、彼はとりあえず、青年会館の手前から引き返して、小川町の通りへ出たが、四時にはまだ15分ほど間があるので、彼は人通りと電車の響きを横切って、向こう側へ渡った。そこには交番があった。彼は派出所の前に立っている巡査と同じ態度で、赤いポストのそばから、まっすぐに南へ走る大通りと、ゆるい古線を描いて、左右に回り込む広い往来とを眺めた。これから自分の活躍すべき舞台面を、一応こういう風に見聞した後で、彼はすぐ停留所の所在を確かめに